か。今日はリンゴ屋で感じた違和感について。はい、皆さんこんにちは。日本語コンテッペの時間ですね。帰ってきましたね。まあ、いろいろあって、どこから説明すればいいかなとね。まあ、とにかくちょっと文句を言いたいわけですが、なんかその文句ってやっぱりちょっと不毛じゃないですかね。毛も生えないというね、不毛でしょ。意味がない、もしくは読んでる人、まあ聞いてる人の気持ちを悪くする可能性があるでしょ、文句っていうのはね。いるでしょ、皆さんの周りにも文句ばっかり言って皆さんが嫌な気持ちになる。もう聞きたくない、あの人とは話したくない、あの人に会いたくない、そう思われたくないんですよね、もちろん全ての人が。だけどまあついついね、自覚なく文句だけを言ってしまう。まあ文句とはいえ、面白く言うことは多分できるだろうし、深く話すこともできるだろうし、さらに言えば日本語の勉強にもなると思うんですね。文句を聞いても、まあ必要がある、文句を聞く必要があります。皆さんには普通はない、普通はないですよ。普通は文句なんか聞かない方がいい。ただ皆さんは文句を聞いた方がいい、そして僕は文句を言った方がいいというふうに正当化してこの話を始めさせていただきたいと思います。なんか落語みたいですね。まあ何があったかというと、まあ僕のリンゴがちょっと酸っぱくなったというかちょっと腐ったというか、まあちょっと偶話っぽく言いますね。ちょっとフィクションにして言いますね。なんか直接言うと、なんか例えば Google レビューとかあるでしょ。 Google レビューとかでいろんな店とかの文句を読むことができるけど、あれちょっと品がないですよね。なので僕はちょっと上品に話してみたいと思います。僕のリンゴがですね、ちょっと腐って、変な味がすると。なので僕はリンゴを買った店に行ったんですね。でまあそのリンゴはまあ分かるでしょ、リンゴの話してるわけじゃないですよ。コンピューターですよ、コンピューター。もういいや、もう普通に話す、話しにくいしね、理解しにくいでしょ。リンゴとか言っててもリンゴじゃねえよ、アップルですよ、アップル。とにかく僕の MacBook Air がMacBook Air がちょっとおかしなことになったっていう話は前のポッドキャストでしましたよね。でそのためにポッドキャストしばらく休む必要があるかもしれませんと。まあ僕の MacBook Air がちょっとスクリーン、ディスプレイに問題があるので、まあ修理に出さなきゃいけないかもしれないと。だからその1週間ぐらい遅れるかもしれないと言ってね、まあすでにポッドキャストを撮っている、のりこさんとのポッドキャストも撮った、何かがおかしいというか、どうなってるんだっていうことですよね。でまあ僕はその Mac を買ったのはオンラインです、オンラインで買った。そして、まあ、最近もう20年近くかな、まあ僕が Macそして iPhone を買い、まあ、iPhone は実はもう少し後か、ただ僕が Mac を買い始めて、一番最初は iMac だったかな。とにかくもう20年以上経つわけです。僕が Mac を買い始めて20年以上経つ。そして最初の1回か2回そうかな、まあ最初の数年ですよね。だからオンラインストアが始まってからはもうほとんどオンラインで買ってるし、さらに言えばやっぱり結構ね、素晴らしい商品だと思ってたんでまあ素晴らしい商品なので、壊れることは珍しかったんですよね、今まで。まあ運もあったかもしれないけど、まあ僕がアップルストアに行って相談するっていうことは今までなかったんですよ。で今回ですね、もう本当に久しぶり、初めてじゃないと思う。なぜかというと今まで結構いい経験があったからね。まあアップルストアに予約をして行ったわけですね。まあどこのアップルストアって多分前回言っちゃったけど、まあいいや、今回は言わないようにしましょう、ね、 まあなんか実際働いてる人がいて、ちょっと、まあ、まあこれを聞いてる人で東京のアップルストアに行く人はいない だろうし、レディットとかで書くようなバカもいないと思うんで、まあ心配しなくてもいいですよね。なんていうかな、こういうことはやっぱり一応その SNS ですからね、あの一応そのパブリックな場所という自覚を持って話した方がいいですよね。だからまあほどほどにあのやんわり話すつもりですけどね。文句っていうか、まあ違和感について話しますからね。でやっぱり なんか自分の感情が動いた時はそれを言葉にして言語にして説明するっていうのが、まあ言語学習にとっての一番大事なことでもあるし、僕の人生の中で自分の気持ちとか感情とか、そして社会の変化、そういうのにこうあの敏感になるため、敏感にしておくためね、ちゃんと理解するっていうことですね。ちゃんと言語で理解した方がやっぱり物事を理解するためには、的確ですよね。感覚で理解するっていうのは一見響きがいい、ね、愛とかね、愛してるからキスだけをするとかね。でもちょっと待てよと、それだけで、まあ、鳥みたいにあの生活できますかと。あの動物だったらねそれでいいかもしれないけど、人間なのでいろいろな問題が降りかかるわけですよね。なんかまあなんか何でもいいですよ。病気、例えば病気になったところで病院で医者と話をするじゃないですか。で、あの病院のシステムとかルールとかを聞かなきゃいけないし、保険会社に電話してあの交渉しなきゃ、交渉というか交渉ですよね、もうほとんど交渉しなきゃいけないし、あの銀行に行ってお金を引き出したり借りたり、分かんないけど、まあいろいろなことをしなきゃいけないでしょ。クレジットカードとか、まあ家のローンもあるだろうし、何か問題が起きた時に、まあ夫婦とか家族とか友達とか社会とかと言語でやっぱり関わってるわけで、感覚だけでね、まあもやもやした、ちょっと嫌な気持ちになった、終わりみたいな、なんとなくとか、そんなあの赤ちゃんみたいなことは言ってられない、ね、赤ちゃんだったら泣けばいいと思うけど、大人が泣いたらもう別の病院に連れて行かれるかもしれない。まあとにかくですよ、僕が感じたこのモヤモヤを言語化することによって、まあ、僕自身も理解ができる、そして皆さんも、あ、モヤモヤの言語化の仕方はこういうことなんだと学ぶことができる、それは素晴らしいじゃないですか。これは日本語学習を超えた日本語学習ですね。いわゆるスーパー日本語学習、いやスーパー学習ですよ。もうスーパー世界、スーパーまあまあまあまあまあ、あのねコーヒーを飲みすぎたちょっとね疲れたんで、昨日だから、これ昨日の話だからね。新宿、まあまあもういいや、新宿行くと疲れるんですよ。普段新宿に行かない人が新宿に行くだけで疲れるの、あー疲れた。まあ、とにかくね、とにかくですよ、あ、夏の暑い時に新宿に行ったんですよ。でね、まあまあアップルストアに着いた。でまあ予約をしてたんですね。もちろん予約をしないといけないから、予約をしていったにもかかわらず、まあ待たされる。まあそれはいいんですよ、仕事は忙しいだろうし、待っても数十分だしね、その1時間とかじゃないですよ。30分、まあ30分近く余ったかな、20分、まあ全然大丈夫です。問題はそうじゃなくて、なんかそのやっぱり雰囲気まずですね、到着した時にわちゃわちゃ人がいるんですけどね、めっちゃスタッフとお客さんがガヤガヤしてるんですけど、まあ誰に話せばいいのかもよくわからないと。なんかエントランスのところに確かに何人かあの話すべきような人がいるんですけど、まあ彼らもなんか同僚と話してなんかだべってるわけですよ。だからなんか、なんか僕は誰かがこの話楽しそうに話してるところに割り入るっていうことはちょっと慣れてないので、まあ、多分その2人とかはお客さんを待ってたのかな、わからない。そのだけど2人で楽しそうに話してるんで、まあいいかなって感じで通り過ぎるじゃないですか。 で、なんかたくさん人がいるんですけど、誰に話せばいいのか、しかもなんかなんとなく、え、ここはクラブかなんかかみたいなね、僕から話しかけるのみたいな、俺から話しかけるの、ちょっとね慣れてない。さらに言えばクラブだとしても男に話しかけられるのはちょっと慣れてないわけですよ。まあ冗談で言うとね、まあとにかく、まあ、そんな冗談を言う余裕もない。まあどうすればいいんだと思って、まあふんわりしてたんですよね。で、まあなんとなく目があった、うん、まあ別にいいんですが、これももちろんあのなんかね、スタッフがいろいろな人がいるわけですよね。で、これは全然その文句とは関係ないですけど、雰囲気だけね説明すると、まあまあ日本人スタッフ、外国人スタッフ、あとはまあなんとなく僕の子供みたいにハーフに見える子たちがはまあ 30% ずつぐらいいるのかな。で、まあ日本人スタッフがもうちょっと多いのかな。でも日本人スタッフはみんななんか個性的な感じでしたよね。まあ丁寧に言えばね、まあ例えば金髪になってたりとか帽子をかぶってたりとかね、それちょっと驚いたな、帽子かぶる必要があるかなとか思ったんですけど、まあどうぞ自由にしてください。で、まあ男の人、女の人、若い人、年の人、おじいさんやおばあさんも働いてた。何なのかな、定年はないんですかって思いましたね。リタイアないのこの仕事って思ったぐらい、結構年の人も働いてて、大企業としてはちょっと不思議に思いましたけどね。まあ日本でも例えば蕎麦屋とかね、お土産屋とかね、浅草とか京都のお土産屋とか、そういうとこだともう80歳とか90歳ぐらいでまだ働いてるおばあちゃん、おじいちゃんたくさんいるじゃないですか。でもあれ自分のビジネスだったり、まああとアルバイトの人でもなんかそういう、まあいわゆるカスタマーサービスみたいな、その小さい会社の小さい本当お店のカスタマーサービスみたいな感じなんで、まあ80歳とか90歳とか、まあたまに見ますよね。でもアップルストアでね、80はないけど、まあ70代の人は何人か働いてたと思うな。僕のお母さんより年上に見えたんで、もうその時点で70代ですよね。ちょっと驚いたな。あそうなんだと思ってね。いや、いいんですよ、別に。いろいろな働き方の、なんかこう、まあ、なんていうのなんていうのやってるんでしょ。まあ、いいんです、全然。ただ、なんとなく、ガヤガヤしてた。それは関係ないかもしれないけど、なんかこう、わちゃわちゃしてた。なんかこう、客としては困るっていう感じね。初めてそこに入った人にとっては何が起こってるのかよくわからない。誰が働いてて、誰が遊んでて、誰が仕事してるのか、誰が友達なのかよくわかんないですね。なんかお客さんと友達みたいに話してる人も多いし、あれこれ何なのかなと、友達なのか何なのかよくわかんないです。とにかくまあ全体をこうすごく、よく言えばフレンドリーな雰囲気があって、悪く言えば小学校小学校っぽかったですね。僕の子供の小学校に、まあたまに行かなきゃいけないでしょ、いろいろな理由で、まあ授業参観とか、なんかその雰囲気に似てたな。すっごい騒がしい、大人はいないの学校には、ね、思ったぐらい、なんかすごい騒がしかったです。まあいいんじゃないですか、それはそれで、そういうスタイルであれば。ただ初めて行った人は混乱しますよ。これ誰に話せばいいのか、どこで待てばいいのかよく分かんないな。まあとにかく目があった、まあ顔は外国人だけど分かんないですよ。日本で働いているから、日本に住んで、日本語はもう本当にペラペラでした。その人と目があったんで、まあ聞いたら、まあちょっとまだ早いので、また時間になったら声をかけてくださいと言われました。まあ十分丁寧にね。で、ああそうなんだと思って、まあ店にいるのもあれなんで、まあその近くの店とかをこうブラブラして、まあ予約時間ちょうどぐらいに戻りましたね。そして声をかけたら、まあまだ待たなきゃいけないと。しかもその時もなんかいつもね、自分で 店員を探して声をかける。ただそれが例えばユニクロとかビッグカメラとかなんかそういうところで話しかけるのとちょっと違和なんか感覚が違うんですよね。なんかその例えばユニクロみたいなところで普通すいませんと店員さんに声かけると店員さんははい何でしょうっていうようなもちろんですっていうような態度が見えるんですけど、そのリンゴ屋ではなんか僕が邪魔してるみたいなねすいませんいいですかって言うと なんていうかな、まあ、人によるのかもしれないけど僕が話しかけた何人かは明らかになんかなんていうかな悪い態度ではないんですよ。それがちょっと不思議な違和感なんです。悪い態度ではないけどまあなんていうかな、これね違和感を言語化するって言ったけどちょっと難しいですね。思ったより、すいません、予約をしてるんですけど、どんな感じだったかな、はいはいじゃないな、ちょっと言語化ちょっとまあそこは置いときましょう。でまあとにかくちょっとここで待ってくださいねみたいな感じで、なんていうかなちょっとね、まあスタッフはみんな若いですね。僕より全然若い人が多いですけど、なんかすごいその違和感っていうのがやっぱりまず日本的ではない、やっぱり日本的ではないです、日本ではまあお客さんと店員っていうのが結構はっきり分かれてますよね。お店で働いてる人は仕事でやってる、でお客さんはお買い物で来ている、ね、買い物のために来ている、お金を使いに来ている、なのでどうぞどうぞいらっしゃいませという感じがあるまずそれがあんまりないそしてまあ年齢もそうですよね。僕よりめっちゃ若いはずなのに、なんかまあ同じというか、むしろなんかなんとなく僕が子供でそのお店の人が先生で、でなんとなく例えばなんて言えばいいかな、例えば塾わかりますよね。塾に行く子供たちが塾に行くでしょ。で塾の先生たちっていうのはまあ子供にこうまあ子供とコミュニケーションを取りますよね。そういう時にごめんねもう少し待って、そこにちょっと座って待っといてみたいな、そういう態度がありますよね。子供だから塾の先生たち、若いお兄さんお姉さん結構多いですけど、20代の先生とかがまあ子供にこう接する時ですよね。子供カスタマーに接するような、なんか僕はそれを感じてしまいましたね。なんかまあ やっぱりその声のトーン、日本語の文法、そして身振り手振り、いろいろなところで敏感に、理解しました。これは正直言えば日本のカスタマーサービスにはなってない、できていない、もしくは理由があってそれをしないようにしている、まあそれは多分会社の方針なのかもしれない。それまあ、そうとしか考えられないですね。他の人たちは気にしてない、そのみんながそんな感じだから、大体なんでまあそこで感じた違和感ですね。はっきり言語化すればやっぱり日本にある会社なのに全然日本っぽくなくて、でまあ僕は大丈夫ですよ、僕は大丈夫だけど多分たくさんの人は失礼に感じるだろうなとは思いました、正直。まあそれを体現しているように結構悪い評判を聞きますよね、日本人から。なんかちょっと嫌な感じがしたね、はい。でそれはすごくもったいないと思う。僕は会社としてはそこにそのギャップがない方がいいと思います。多分会社としてはね、そのフレンドリーさっていうのがポジティブなことだと、 まあ、さっき僕が言ったダイバーシティは全然関係ない話ですね。とにかくフレンドリーっていうことはいいことだと意図してやってるんだと思うんですけど、まあお客さんとしてはちょっと混乱しますよね。これは何なんだと。まあそういうフレンドリーさに慣れてないと思うんですよね。だからまあはっきり言って違和感がある。さらに言えばやっぱり日本語のコミュニケーションだから英語のコミュニケーションとは違うと思うんですよね。英語であればそういうフレンドリーさっていうのは僕はいつもなんか違和感を感じていた。例えばたまにねまあちょっとアメリカっぽい店とかでこんにちはみたいなのを笑顔でこんにちはみたいなのがあるんですけど、店に入るとねこんにちはとか、まあ、あとスターバックスとかだとなんか名前を聞いてね名前聞いてもいいですかみたいな感じで、ちょっと待てよと、あれ多分英語でしかもアメリカであれば普通のコミュニケーションかもしれないけど、ここは日本で日本語だぞ、今までこんにちはっていうことありましたかねと僕はちょっと違和感があるんですね。やっぱり言語と文化として全然合ってないですよ。日本であればいらっしゃいませっていうのがこれまでずっとやってきたやり方なのに、ここ数十年ですね、まあ10年15年20年前はこんな感じじゃなかったと思うけど、明らかにそのアメリカっぽい英語っぽいコミュニケーションが日本の中で増えてますね。それは僕は正直言って残念だと思いますね。やっぱり日本語のコミュニケーションとしてはちょっと変だと思う。そのお客さんにこんにちはみたいに友達っぽく言うのはなんか変だと思う。で多くの人が違和感を感じてると思います。これは若い人だって違和感感じてると思うけど、なぜそれを会社が辞めないのか全く理解できない。コミュニケーションになってない、あんまりいいとは思わないですね。だから効果があればですよ、そのフレンドリーさにビジネスとしての効果があればいいけど、はっきり言って逆効果になってるんですね。お客さんによっては失礼だなと思いかねないですよね。なので別にこんにちはが悪いとか言ってないけど、まあこんにちはってそういう時に使ってたかなっていうのはちょっと思います。まあとにかくそこの椅子に座ってくださいと。で椅子に座らせられました。でその椅子というのはまあお店の真ん中にあるんですねお店の真ん中にあってなんか騒がしい場所にあるんですけど、でそこに座ってなんか子供っぽい椅子があるんですね。子供っぽい椅子に座ってたらなんかイベントが始まりましたというまずそこまでの話でちょっと長すぎるんでまた次回話したいと思います。それではまたね、また次回。